この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスター徳松たけしです。ということで、この番組は、高校時代の同級生私徳松と杉が、高校時代やってたような漫画の貸し借りをアラフィフになった今もう一度やってみようじゃないかと。はい。ね、もう体満身創痍の中、
満身創痍ですよ今日も、
まあ、漫画の貸し借りぐらいできんじゃないかということで、はい、やっておりますが、もう漫画の貸し借りすらもう辛い
辛いならやめろよ、
辛い状態に今なってますが、まあそこは、ね、
腰は大丈夫なんですか。
いやー、
久しぶりですよこれ。
久しぶりですね。ちょっと私が
前回何やったか忘れちゃったぐらい、何の回だったか忘れちゃうぐらいちょっと開いちゃったよ。
前回が番王、
番王58冊目、
はい
はい。
まあちょっとその後に私がちょっと腰をやってしまいまして、
ぎっくり腰ですね。まあ、魔女の一撃ですよ。
魔女の一撃ですね、
うん。まあまあ、だいぶひどかったの。
はい、
だいぶひどかった。
だからまあ言ったらぎっくり腰ではなかったんですよね今回は。
あ、そうなんです。
あ、そうそう、あの病院に今回僕入院してたんで。
あ、言ってましたね、
病院の方にぎっくり腰とかそのこじゃないと。まあで、まあそのヘルニアってやつだったんですけれど、だから別に今回も何かをやった拍子にわーとかじゃなくて、なんかぎっくり腰っぽい前兆あるなー、怖いなーって、こう、まあ、稲川淳二的な、こう怖いなーって思ってたら
なんかゾクゾクするなーと思った
ら、ゾクゾクするなーと思ったら
気持ち悪いなーと思ったら、
うん、で座ったら、うん、なんか
っちゃった、
うん、もういやグキってもなってない、なんかもう次なんか腰抜けたみたいな感じになって立てなくなってたんで、うん、だから僕的にはまあ霊的なものだと思ってるんですけどね。はい、まあけどちょっとまあ、大和接骨院のおかげで、はい、こうやってまた再開、
一回も変わ
ってねえじゃねえか、また再開できます。いやいやけど、うん、大和接骨院の院長の、はい、ね、大和先生の声掛けのおかげで、
はい、エールを送らせてもらいます。
エールを、はい、送らせて、
うん、あの、食べてる
いただいてたので、はい、まあちょっとようやくまあぼちぼち良くなったかなということで、はい、まああとはやっぱりこのね休んでる間に漫画界に激震が走りましたので、
もうやばいですよ。
いやこれはもう本当に
事件ですよ。
魔女の一撃では済まない、まあ衝撃事件がありましたので、まあこれは今こそ接骨院の本棚だということで、
はい、
まあちょっとね
奮い立たせてくれましたか。
はい。この方のおかげで復活したと言っても
過言ではない。
まあ知らないうちに7つ集めてたんだなという感じですね。ヘルニアを治してくれっつってね。
ギャルのパンティーで、
ギャルのパンティーじゃなくてヘルニアを治しておくれで復活しましたということで、じゃあ今回の、
はい、
紹介する漫画お願いいたします。
今回はあのね、通常だったら、
はい、
あの好き好き大好き中中層の回だったんですけど、
はいはいはい、
ちょっと急遽ちょっとこれをやらない、はい、これをやらないと絶対いけんだろうということで、
はい
はいはい、はい、瀬古というのは第59回目、
はい、9回目、
初じゃなくて9回目、
あ、なるほど、
鳥山明先生について語ろうと思います。
おー、なるほど、
はい、
そういう意味ではね、もう鳥山明先生自身のこうキャラクター、漫画のキャラクターもありますから、
そうですね、
まあ、ほぼ漫画みたいなもんですよね。鳥山明という漫画について
存在がね、
うん、存在についてお話ししようということで、
はい、
まあ言ったらね、まあその僕の血と肉になってるっていう部分では、
はいはいはい、
まあやっぱりそうですね、物心つく前ってこともないですけれど、はい、やっぱりゆで卵先生が僕の血となり肉となっているので、
はいはい、最初はね、
うん、まあ、そういう意味で言うとドラゴンボールの方がもうちょっと物心ついてからというか、
まあ小学生低学年ぐらいですもんね、
連載が始まったのは小学生入ったぐらいからですね、うん、まあ7歳とかそれぐらいなので、うん、まあ覚えてるんですけれど、まあけどその絶頂を迎えた時というかね、
はいはいはい、
サイヤ人が出始めた頃はちょうど高学年というか、
まあ、中学生ぐらいじゃない、
いやいやいやいや、
小学生
だった、小学校5、6年生だと思うので、やっぱりその時に もう誰もがね
夢中でしたよ。
夢中でしたから、まあ、そういう意味では今回ももう読み返さずとももう全てが詰まっている状態なの で、ね、まあまあ、やっぱりね代表作であられちゃんから始まってなんですけれど、
ドクタースランプですよ。ドクタースランプ、ドクタースランプ、
あ、ドクタースランプ、
あられちゃん、ドクタースランプあられちゃんっていうのは、
はい、
アニメで付けられたタイトルなんですよ。
あ、そうなんです。いきなり
漫画の方は
知識炸裂してるじゃないですか。
漫画の方はドクタースランプなんですよ。よく見てみてください。
あ、そうなんですか。ググ、はい、でアニメがドクタースランプあられちゃん
なんだ。だから主役が、あの、せんべいさんなんですね。もともと鳥山先生が設定した。
なるほど。天才バカボン的な感じですね。
バカボンのパパが主役
と思いきや、
実はまあバカボンが主人公。
ああ、みたいなね。
そう、だから、あられちゃんなら、ドクターマシリド、だから編集者である、鳥島編集者が、
はいは
い、いや、女の子を主人公にした方が絶対人気出るよって言って、はいはい、だけど鳥山先生は譲らなかったらしいんですよ。いや、
あ、
乗りますせんべいが主人公だと。で、そこの確執があって、だからやっぱ あられちゃんを、
鳥山先生の中では、ずっとせんべいさんが主人公なんだ。あ、なるほどね。あられちゃんの最終回もまあせんべいさんが締めてました
ね。そうですね。
はい。あ、そうなんですね。
まあ、まあ、だせんべいさんとあられちゃんが主人公っていう感じ
で、
はい。なるほど。
だからまあ、はい、世代的にはね、あられちゃんの世代ではないので。
え、そうっすか？僕めっちゃアニメ見てたよ。まあ、
え？
めっちゃアニメ見てたよ。
あ、そうですか。けど、多分、そんなリアルタイムじゃないと思いますけどね。
いや、リアタイで見てた。
あ、本当ですか。
確か水曜日の、ドラゴンボールやってた7時から、
はい。
あられちゃんがやって、その後うるせえ奴らがやったんですよ。
ああ、はい、はい。
時間、タイムテーブル
とか。はい、はい、はい。
私たち住んでる。だって、東海地方ね。
ドクタースランプの後がドラゴンボール、ね。
そうそうそうそう。
そのもうちょうど。
そうそう、そのまんまね。
最終回にして。
そう、ドラゴンボールとメゾン一国になったんですよ、だから。
あ、ええー、じゃあもう、鳥山先生と高橋留美子先生で。
すごいかいことだよね、考えてみると。集英社からの。
でも僕、ドラゴンボールの第1回放送はすごい覚えてます。
ね
え。ああ、そう
か。思い出すと、第1回は、どう？少しだけなら触ってもいいのよって。
1回目でしたっけ？
ほら、そんな汚ねえケツ触りたくねえって。
ということ
そこは印象深すぎて。
もう気づいたら始まってましたけれど、まあ、鳥山明先生について話していこうということなんですよね。
そうですね。
まあ、まあ、まあ、言わずもがなですよね。まあ、本当に。
ジャンプ黄金時代を作った人ですよね。ね、
まあ、この度、ちょっとその、お亡くなりになってしまってね。
そうですね、本当にショックでした。
で、まあ、名古屋出身。まあ、正確に言うと清洲市の方なんですけれど、うん、やっぱりなんかその、都市伝説かようわからないですけれど、
はいはいはい、
なんかやっぱり愛知県出身ということで、
はいはい、
なんかクラスの誰かの誰かたどると鳥山明にたどり着くみたいなあるあるは結構名古屋にはあります。鳥山明、ね、お父さんのなんか友達の友達ぐらい
あり
ました。
あったな、ね、小学生の頃に、
はい、
定
かではない、
あ、うん、6年生の時だね。あのね、ジャンプでは、リアタイで、あの、牛乳特選隊がちょっと登場するとこやったんですよ。
はいはいはい。
で、なんか、その、まあ、N 君っていう子がいて、
はい。
ちょっとホラー吹くやつだったんですよね。
ああ、もう、もうすでに。
そうそうそう。
すでに、そういう、前科持ち感があるんです、ね。
そうそうそう。
なんか
ちょっと、そういう子がいて、
で、N 君が。
N 君が、はい、なんか、鳥山明の家に行ったと。
ああ、うん、まあまあ、なんか地元じゃ有名らしいですけどね。
そうそうそう、で、二週間後のジャンプを読ませてもらったと。
はい、僕たちはあの頃の全てでしたからね。
ドラゴンボールの情報
キャッチ、ね。月曜日発売のジャンプを土曜日に
ゲットするだけでも、結構ね。もう
それが僕らの全てのステータスでしたからね。はい、はい、はい。
で、だからもうなんだってってなるじゃないですか、僕たち。
ああ。
内容教えてよってみんなが殺到して、
ああ。
そして当然、義乳特選隊との戦いがね、始まってたところで。
はいはい。それの2週先。
そうそうそう。そしたらなんか、なんつってたかな、
うん。
クリリンの足が折られたって言ってたんですよ。
いや、薄い情報あるな
ぁ。なんそう、だ、
2週先、シャバシャバの情報じゃん。
ちょっとごめんなさい。詳しい話は覚えてないんだけど、とりあえず、クリリンの足が折られたって話はすげえ覚えてて。
あ
ご飯が
死んだ。それ、
ええってなんの？死んだか死んだとか言ってたら、なんかすごい、結構ええってなったんですよ。
あ、それはええとはなったんだ。
なったんだけど、2週間経ったら、あの、全然違う話が掲載されてて。
全然クリリンの足折れてじゃねえ。
折れてねえじゃんって。
お前クリリンのことかっつって、ちょっとこう、クラスメイトがサイヤ人に なったとかなってないとか。
そこで詰め寄りますよね、N 君の周りに。そしたら N 君なんて言ったと思います？
N 君ですか、うん、なんつったんですか、
ボツになったんじゃないみたいなこと
言って。ああ、なるほどね。はい、鳥島先生
鳥島先生ですよ。
みたいなことを言ってたんですか。
で、煙に巻きやがったっすよ。
ああ、なるほどね。まあまあ、それもね。いやだからそれぐらいその子供たちが熱狂してたってことですよ。
クラスマウントを取るために嘘をつく生徒が出てきたと、少年が出てきたと。
なるほどね。はい、まあだからとにかく、まあやっぱり一番の思い出としてはドラゴンボールですかね。
まあそうですね。やっぱあらちゃんも面白かったけど、ドラゴンボールの方が僕たちにはね、
やっぱりこう、ね、心を掴んでましたね。だから最近なんかあの TikTok の動画で、まあその鳥山明先生が死んだっていうのも影響あると思うんですけど、なんか僕らがやってたファミコンとかのゲーム実況やってる動画とか来て、
はいはいはい、それドラゴンボールのやつ、あの
ドラゴンボール、
それはあれ一番最初のやつ、
一番最初のじゃ
シェンローの謎、
あのね
ヤムちゃんがめちゃ強いやつ
いやだからねあれも意外に全部追っかけてるんですよね。シェンロンの謎から始まってますちゃんと。
一応やったけど。
一応やりました。あの
なんかクマが強すぎて倒せねえのよ。
あのシェンロンがもうなんか、ま、丸がつなんかもう繋がってるやつみたいな。
あとなぜかパンティーを取ると悟空のスピードが速くなるっていうい
やそれウーロンだろうっていうね。ね、うん、パンティー欲してんのはっていう。そうそう、
あとなんか尿意棒を取ると尿意棒でこう攻撃したり、あのカメハメハがただの棒なんだよ。
ああ。だからね、その後ぐらいですね。その後ぐらいから僕は結構熱中してやってた時があ
った。あのドラゴンボール Z のゲームめちゃくちゃ面白かったですよね。
ドラゴンボール Z のやつもそうだし、はいはい、その僕ドラゴンボール Z のサイヤ人、強襲サイヤ人だったっけな。
それってあれだったのじゃないですか。
ファミコンなんですけど。
カードゲームみたいなやつ。
そうそうそう、うん。あれはすごく思い出深くて、
やったね、うんうん、やったやった。
当時、あのね、まあ、クリスマスとか、
はいはい、
そういう時期だったんだと思うんですけれど、まあ、ちょうどね、スーパーファミコンっていうのが、小学校の5年生か6年生かな、ついに出るっていう時だったので、そうそう、もう、まあ、その時はマリオと、もう一個ぐらいかな、なんか発表されるみたいな。
F-0 とかじゃない？
ああ、まあそうですね。うん、まあ、あと、ファイナルファイトとかね。
あったね。
だから、それが、もう、ファミ通で、もう常に、ついにスーファミが出るぞっていうのが、ずっと特集されてて、で、まあ、僕は、その、まあ、効果なんですけれど、はいはいはい、やっぱりこう、いろいろプレゼン、思いを伝えて、なんとか、その、お母さんにね、なんとかこう、スーファミを、
買ってくれと。
クリスマスに欲しいということを伝えてった結果、多分ね、了承、なんか、記憶が曖昧ですけど、得たんだと思うんですよ。
おー、はい、よかったじゃないですか。
で、もう、楽し、もう、とにかく狙いはスーパーマリオだと思います。もう楽しみで。
あれだね、尻尾マリオ、あ、違うか、マントマリオのやつだ。
マントマリオかな、うん、そうですね。タヌキは
3だもんね、
う
ん。
ああ、そうです。マントのやつですね。
ね、
うん、とにかく画面が、
綺麗でしたね。
とにかく、まあ雑誌で見る限り綺麗だと。で、もうその待ってたんですけど。
今見ると大したことないんだけど、
ね。まあ今見ると大したことないけど、うん、もう衝撃的だったわけですよ。
今見ると iPhone で撮った写真の画像よりあの、メガ数少ないっていう悲しい話になるんだけどさ。
まあとにかく、うん、なんならちょっと奥行きもあるらしいみたいなね。まあ、
3D だっ
つって、ね。3D だっつって。で、まあ、その、楽しみにしてたんですけれど、はいはい、なんか直前になって、そのサイヤ人、強襲サイヤ人が発売されたんですよ、その。
ちょっと時期ずれてんじゃない？
いや、もう僕はもう絶対記憶的に、なんかめちゃくちゃ覚えてるんで。はい、わかんないですよ。もう当時の記憶なんで。わかんないです
よ。大したことねえから
な。やけど、とにかく覚えてて、うんうん、でも、直前に、もうどうしてもっつって、
ドラゴンボール大好きだから。
ドラゴンボール大好きだから、うん、もう強襲サイヤ人を、
はい、
まあ、買って、あれ、5、6、まあ、ちょっとね、高めだったと思うんですよ。
ああ、だって、
ちょっとね、
当時ソフトが、やっぱ6000、7000ぐらいしちゃうよね。
したしたした、うん。だから、その、まあ、最初は5000円ぐらいだったんだけれど、
そうそうそうそう、どんどん上がって
た、上がってって、多分ね、だから7、8000円したんですよ、うん。で、
特にキャラゲーはさ、半券代がかかってるから高いのよ。
で、けどまあ当然ね、これ買ったら、うん、その、スーパーファミコンは買えない よっていう。
できねえじゃねえか、じゃあ。
ちょちょちょ、ファミコンだから。
ファミコンで出たんだ。
ファミコン。
教習サイヤ人は、ね。
教習サイヤ人は。
そっかそっか。
だから、もう当時はそういうもう計算ができないから。どっちが自分にとって得かなんて。
今スーファミ買ってもらったらさ、スーファミのソフトは買ってもらえない、ない
よ。いやいやいや、そんなことないでしょ。
だったら絶対スーファミの方が得じゃん。
って思うでしょ、うん、けど、やっぱりもうその時の僕はもう、教習サイヤ人だったんですよ。
もうね、徳ちゃんも、
はい。もう、
トモプが言った、トモプが言った、うん、鳥山チルドレンです、
ね。鳥山チルドレン。で、いや、いいっつって、で、結局だから僕スーファミ買うのその3、4年後だった気がするんで。
だいぶ後やな。
だいぶ後だったんで、まあ、それは、その代わりも、教習サイヤ人を、
やり込んだ。
こすりに、
あれさ、確かさ、
あれ画期的なシステムなんです。 その前のも僕持ってたんですけれど、
うん、あれでしょ、あの
ピッコロのやつ、
あ、はいはい、やったやった、
うん、あれあのシステム、うん、僕今でも面白いと思いますけどね。
まあ、カードバトルみたいな感じですよね。
遊戯王よりも先ですからね、う
ん、
カードバトル。
であれだよね、なんかそのレベルがあるんですよね。
そう、カードの上に、うん、まあその
いやキャラクターにレベルもなかったっけ。
あ、キャラクターにもレベルはありますけれど、うんうん、まあ、とにかくカードを出して、上にそのドラゴンボールの
数字があって、
その数字が高い方が攻撃できたりとか、で、最初のピッコロのやつは、蹴りとか連続攻撃とか、
あったね、あったわ。
で、教習サイヤ人から流派になったんですよ。
はぁはぁはぁ。
だからその魔とか、その亀とか、
あ、はいはいはい。
で、流派が合うと、
強い攻撃が出せるみたいな。
僕は、そっちの蹴りとかの時の方が良かったと思います、ね、
そうなんだ。しかもさ、教習サイヤ人確かベジータ倒して終わりだったよね。
そうですね。
ねえ、だから結構シナリオ的には短かった覚えがあるんですよ。
ああ、なるほど、うん。けどオープニングのね、うん、映像が凄まじかった思い出があるんですけど、まあ当然今見れば大したあれじゃないと思うんですけれど。
なんか、ストーリーを先延ばしするために、うん、修行編がやたら長かった覚えがあるんですよ。ラディッツも出てきたじゃないですか。
ああ、そうそう、だから。
ラディッツ倒して、で、悟空の修行と、そうそうそう、なんかあの、Z 戦士たちの修行がやたら長かったんですよ。
なんかだから基本ずっと、栽培マンばっかと戦ってるイメージです
ね。名前が違う栽培マンだよね。だから栽培マンなんだけど名前がちょっと。
人工マンみたいなのもいて。
スライムとスライムベースみたいな感じで。結構やっぱ容量の関係で、あの、同じ、その、形で色がちょっと違うくて名前が違うやつと戦われる、ね。
そうそうそう。だから、その後、スーファミでも、もうちょっと綺麗な、多分同じ系列のシリーズ。
フリーザーの辺だよね。
ああ、フリーザー編のやつが多分出てるんですけど、うん、それはもう当然さっき言ったようにトレード条件で、はい、僕はスーファミ持ってないので、
はいはい、
なんか友達ん家でなんか見せてもらった思い出はありますけれど、まあそれぐらいやっぱりもう鳥山チルドレンだったと、もうスーファミ、ね、あの当時、スーファミを切るって相当な決断ですから ね。いや、本当ですよ。
大好きだったのね。
大学行くのやめるぐらいの決断ですから。はい。やっぱり。
そこまでかよ。
よくわかんないけど。あとは、まだかドラゴンボールごっこもしましたしね。
だって、カメハメハを、日本男児たるものを、本気で、カメハメハ打とうとしたこと一回渡るってあると思う。
いやー、結構。これあるあるじゃないですか。
出るんじゃないかっていう、ね。
何人ぐらい出たんですよ ね、結果ね。こんだけ試したわけですから。
なんかあの、ドラゴンボールの、
うん、
巻末に、
はい、
途中からなくなっちゃったんですけど、多分鳥山先生がめんどくさくなって、
はい、
読者からの質問コーナーとか、疑問コーナーみたいなやつがあって、
あったんですね。
で、なんか鳥山先生に、うん、多分小学生の子だと思うんですけど、
はい、
僕は、カメハメハが出したくて、毎日トレーニングしてます。何キロ走って、出たって何回やって、
なるほどね、
腹筋もやって、
うん、
だけどカメハメハが出ません、どうしたらいいですか、
うん、あなるこれはもう
やはり本格的にカメ仙人のもとに修行しないと、ダメだよみたいなこと回答があって、
あ
で、なんか、行くときはなんかエロ本忘れずにみたいな回答があって、
はいはいはい、まあまあまあまあ。
なんか、微笑ましかった。
だからまあその質問も、微笑ましいと取るか、なんかその今聞くとなんかテンションがひょっとしたら食い違ってたかもしれないですよね。
鳥山先生と？
うん、だからやっぱりその、本当に走ってるわけですから、
ガチ
大人の対応ですけれど、
はいはい、
そういうことじゃねえんだよっつって、
ちょっと。鳥山先生そんなこと言わねえよ。子供の夢を
壊す。いや、だから子供の方がですよ。
う
ん、
ああ、そういうこと。
何すかしてんだお前、鳥山っつって。
でもなんかあれだよね、なんかちょっと。
俺は本気で聞いてんだぞ。
そういうことね。そういうことか。
はい。
大丈夫。埼玉も、うん、ま、それぐらいのトレーニングでめっちゃ強くなったから、いつかそのなんか、頭の毛が剥げたら多分、
漫画だよ、全部。
強くなるよ。
いや、だからけ
ど、頭の毛が抜けるまでやんねえとダメなんだよ。
いやいや。あれ、1日腕立て100回とかでしょ、なんか。
そうそう、10キロ走って、ね。先生、それは普通のトレーニングですって。あの、なんだっけ、ゼネス、ゼなんだ、ジェネ、ジェニス。
なんか、
言われとったよね。
サイボーグね。
鬼サイボーグに言われ
た、はい、はい、鬼サイボーグ。いや、だから、まあ、そのね、今、ワンパンマンの話もチラッと出ましたけど、ありとあらゆる。
ドラゴンボールの影響を受けてますよね、
もう。ありとあらゆる漫画家がドラゴンボールの影響を受けてますから、うん、まあ、かく言う僕もね、はい。僕も、
書いてましたね、
藤見藤尾も、はい、もうドラゴンボールの模写。
藤見藤尾。
書いてましたから、ドラゴンボールのパクリみたいな漫画書いてました。はい、本当に。
絶対小学、日本小学生男子が通る、
ね、あの目に、あの目になりますからね。
ま
あの悟空の目になりますから。うん、そうそうそう、だからまあ、とにかく、ドラゴンボールを語り出したら、まあ、とにかく止まらないですし、やっぱり、なんでしょうね、今回亡くなってしまった時に、やっぱり、なんだろう、その、藤子不二雄先生が死んだ時っていうのが多分僕すごいちっちゃい時だったので。
そんなちっちゃい時だったっけ。
うーん、
あ、でもそっか、小学生ぐらいですよね。
まあ低学年だったと思うけどな。
A 先生が割と最近ですよね。
まあそうですね、うん、だその時もなんか衝撃的な事件だっていうのは分かってたけれど、やっぱりなんかその実感としてなかったですけれど、今回のちょっと鳥山先生のはちょっとなんて言うんだろうな、本当に差し出がましいですけど、なんか身内がの方が亡くなったぐらいの、
いや本当、鳥山先生の
寂しさがありましたね。
だから僕はそれを寂しさを埋めるために、まあ、ドラゴンボールは接骨院全巻置いてあるんですけど、あられちゃんと、まあ、あの持ってるんですよ。持ってるけど結構どっかに入り込んじゃって読めなくなった短編集、
はいはいはいはい、
鳥山丸作漫画劇場とか、コアとか、
はいはい、
猫魔人Z、なんかマジンとかを全部ポチりましたもん、電子書籍で。
なるほど。
そう。
追悼の意味を込めてね。
本当に。
うん、だから。
カジカとかね。
ああ。だからね、やっぱり当然、もう短編集とかも含めて、もう自然と見てるんですよね。
ジャンプにね、連載されてましたからね。
ジャンプに、やっぱ当時に、あのミスター4とかは覚えてます、ね。
ミスター
4。あの、ジャンプで読んでたのを覚えてます。
あ、そうなの？
覚えてます、覚えてます。はい。だからまあ、当たり前のようにね、もう
生活にね、
生活に
ずっとい
たので、だからなんか悟空が、だから作品は当然残るんですけれど、
はいはいはい、
なんか鳥山先生がいなくなっちゃったっていうより、なんかそのツイート動画とか見てると、なんか本当悟空が死んじゃったみたいな。
大丈夫だ、ドラゴンボールで聞かれる。
で、まあ、まあそういうね、いろんな動画ありましたけれど、
はい、
まあ、そう言われれば別にもともと死んでるんですけどね、悟空って。
そうですね。
まあけどなんかそう、ちょっと寂しかったですね、だいぶ。だい思って、あ、こんなに寂しくなるんだっていうぐらい。で、やっぱそこで、より明確に気づいたのが、あの、野沢雅子の元気さ。
はい。
いや、あれは、には救われましたね。
そうですね。すごいですね。
いやー、カメハメハ打ってますからね。
何回もね。
何回も。一人三役ですよ。
そう。
いや、なんか僕、ウィキペディアで調べたら、野沢雅子、もう、あえて呼び捨てにさせていただきますけど、
はい、親近感を持ってね。
はい。野沢雅子、もう90近くあった気しますよ。
ちょっと調べてみるわ。
はい。
すごい、
ね。いや、だって、まあ、もちろんね、その長寿番組の声優やられてる方っていうのはたくさんいるんで、もう、すべての声優にリスペクトですけど、う
ん、なんでこれ、何気に鬼太郎とかさ、
うん、
あの、鉄郎、あの、銀河鉄道3の鉄郎とかも野沢さんだもんね、はい、確か。
ああ。
87歳だ、やべえな。
でしょ？で、やっぱり、その、例えばね、サザエさんの声優さんとかでも、はいはいはい、多分もうすごいずっと長くやってることは、本当にすごいことだと思うんですけど、はいはいはい、やっぱ客観的に見ても、やっぱりカロリーが違う気がするんです
よ。そう
ですね。なんか、87歳。
ずっと、だって戦ってるもんね。
87歳にカメハメハって言わせるのも、ほぼ虐待ですよ。
概要件とかもですか。
本人の自主性があるんで許されてますけど。
またなんかドラゴンボールの新しいアニメが秋からやるから、それも野沢さんなんでしょ。
それなんてやつだったっけな。
なんだっけな、ドラゴンボール。
ボール。
僕が小さくなっちゃうんだよね。
うん。大魔みたいなね。
あ、そうそうそうそう、それ。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。
いやだからそれもやるんでしょ。だからやっぱりその今回野沢雅子さんが頑張ってくれてたおかげでちょっと本当に
救われた
部分は本当にちょっとあります。これでだから同時に2人だったらちょっと
やばかった。
もう今まだ再開できてなかった。
まだ病院のベッドの上だよ。
ベッドの上だったか
もしれない。天井見
てるよ。天井見てたかもしれない。だからまあそうですね。ドラゴンボール以外にもまあ今杉が言ったみたいにね、まあ短編集も含め、まあそれ以降もだからまあヒット作に恵まれたかっていうとそうではなかったですけどね。そのドラゴンボール以降。
いやいや、あれは別にヒット作じゃなくて、はい、鳥山先生のライフワークみたいなもんだから、はい、しかもサンドランドとか映画化してんじゃん。
ね、やらかしてる？
映画化。
あ、映画化してますね。ね、うん、はいはい、今してますよね。
そうそうそう。
あれも全部見てましたけどね。
でね、トモプーからの情報なんですけど、
はい、
サウジアラビアご存知です？
ああ、そうそうそう。中近東の国。
ね、知
ってます、知ってます。
世界初の。
あ、今なんか下打ちしましたけどね。いやいや、
世界初の、はい、ドラゴンボールのテーマパークが。
そうなんですよ。
海外でできちゃうと。すごいっすね。
そこ、どうなるの？それこそ、ここで愛知県頑張れよっていう話ですけどね、うん。
ドラゴンボールのテーマパークでは、5つのライドを含めた、合計で30以上のアトラクションがラインナップされてるらしいですよ。うん、
はいはい。
めちゃくちゃ石油マネーで潤ってるから、もう好きなことをされてきちゃうんですよね。
いや、なんか僕、だからニュースで見ましたけれど、うんうん、天下一武道会とか。
会場作ってんの？
会場作ってたりとか、ね、まあもちろんシェンロンいますし、なんかね、って思ったのあったな。
多分、本当サウジアラビアの人って、はい、結構オタクの多分気質が強くて。
あ、そうなんですね。
あのね、じゃあ、SNK って会社わかる？
あれですか、ゲーム、格ゲーの。
そうそうそう。キングオブファイターズとか、ガロー伝説とか。今、SNK って、はい、確か韓国が買収して、
ほう
で今、サウジアラビアが買収してるんですよ。
あ、
で、サウジアラビアの。
そう言われると、ガロー伝説のキャラクターとか、ちょっと K-POP 感ありますよね。
あと、途中からちょっと出てきたよね。
あ、
で、今はサウジアラビアのキャラとかも出てんのよ。
へぇ
ー。で、なんか、e スポーツってわかる？ e スポーツ。
あ、ゲームの。
すごい力を、はい、国を挙げて力を入れてるらしくて。
そうなんですか。
そうそうそう。だから、その、世界大会とかを主催してるのがサウジアラビアだったりするんですよ。
いや、だからね、ドラゴンボール
テーマ。サウジアラビアの人半端ねえですよ。
ドラゴンボールテーマパークは行きたいですね。
行きたいね、一生に一度はね。
個人的には、多分無理だと思う。
遠いな、
うん、個人的には無理だと思うけれど、僕レッドリボン軍の
マッスルタワーを再現してほしい。
再現して、まあ無理だと思うけどね。
カリン島とか再現しちゃってる。カリン島とか再現したら全員こう登るんだよ。
違法建築でしょ、わかんないけど。うん。
サウジならやってくれるよ。
うわぁ、カリン島の展望台とかね、作ってほしいですね。
そう。
で、その上に神様の神殿。
神様と
神様の
神
殿。
神様と神様の神殿。
ああ。
ちゃんと尿意棒入れないとね、
いくら金あっても尿意棒は無理でしょ。うん、いや、だから、まあ、こうやって、要するに、今言ってみて、世界で、愛されている作品なので、今回のね、その鳥山先生の訃報でも、やっぱり海外にもね、いろんな衝撃が。
日本に旅行に来てた、アメリカ人のなんか方にインタビューして、アキラ鳥山が亡くなったって言ったら、なんかちょっとドヨってなってましたもんね。
なるほど。
なんだってみたいな感じで。
いや、そうっすよ。だから、まあ、確か8だったかな。まあ早いちょっとね、早いなとは思ったんですけれど、まあどんだけこうあんな素晴らしい作品をね、まあ書いても最後は死ぬんだなっていうね。
まあでも作品は不滅ですから。
まあけどそうですね。いや、
そう、これからもだ
って、そう思いましょう。あと
だって僕たちが夢中になったものが。
野沢雅子は不滅ですから。はい。
で、僕たちが夢中になったドラゴンボールを、はい、今のこのちっちゃい子たち、
まあそうですね、
もう大好きでね、
知った
りするって、
そう
すごい子だと思うんですよ。
そう。だから、僕、なんかいろいろ、本当ちっちゃいことですけれど、すごい、 亡くなったことで知ったこととかもあって、
例えば
やっぱりそのドラゴンボール GT って、はいはいはい、まあ多分ね、もう中高生になってたので、
そうちゃんと見てなかったんですね。
もう見てなかった、うん、その頃はもうちょっとなんか漫画。
マンネリ化しちょっとしちゃって
る。まあちょっとあんま漫画、アニメとか、見てるとみたいな。
あ、それあるじゃないですか。あの、
なってたので。
何だっけ、何先生だったっけ。
何ですか。
あ、
龍馬先生。
龍馬先生とたもとを分かった感じ。
そうそう、まあ、それこそ配信してないチキチキ大好きソードで話してたんですけれど、うんうんうん、このままアニメを見てたら迫害を受けると思って、はい。まあ、
ドラゴンボールがいいんじゃないの
基本的に中学校以降は立ってたんですけれど、ドラゴンボール GT の、ザードの、
はいはいはい、
なんていう
エンディングテーマ、
はいはい、Don't You See っていう曲があって、
あれオープニングはさ、あの
オープニングはフィールド、そうそう、フィールドオブビューですね、
テイクス、いい歌だよね、
そうそうそう、でエンディングがどうやらその歌だったらしくて、いやもうだから見てないから知らないんだけれど、その Don't You See っていうザードの曲は僕ずっと発売当時からなんか好きだったんですよ、なんか好きで、で本当になんか虫の知らせじゃないですけれど、本当に亡くなる3日前ぐらいになんかその Don't You See と、ドラゴンボールの、エンディングブルマの、
あ、ロマンティック
あ、ロマンティックあげるよっていう、あれをなんか虫の知らせみたいな感じでヘビーロテでなんか聞いてたんですよ。
すごいじゃん、能力者じゃん。
はい、いやいやいや、たまたまですけれど、だからそれぐらいで、けどそれがドラゴンボールの主題エンディングテーマだっていうのを知って、うん、あなんか知らないうちになんかエンディングを迎えることを予知してたのかな。
ドラゴンボール GT の DVD 持ってるけど貸してあげようか。
持ってんだ。
そうそう、武蔵、うちの息子
が好きだって。
好きってか、うん、のために買ったんだけど。
そうなんだ。
買った自分はあまり見てないっていう、
ね。ああ、そうだね、うん。だから、そういうなんかあるじゃないですか。なんかそれ以降のドラゴンボールはもう、俺らのドラゴンボールじゃないみたいな、あったけど、うん、なんかそういうのも、今回反省しましたね。
じゃあスーパーを読むと、
いやいや、じゃあスーパーも、うん、あ
ー途中まで読んだんですけどね、俺も、
まあ、僕も途中まで読んだんですけど、まあけどそこはしょうがないですよね。
定次郎先生の絵はね、ちょっと似てるけどね、やっぱ違うんだよな。
いやけどやっぱり、うん、やっぱりそれは言っちゃダメですよ。
まあまあまあ、
うん、豊太郎ね、
豊太郎か、
豊太郎ね、うん、
間違えちゃった次郎と太郎間違えちゃっただ
からまあ
ドラゴンリー先生の方がやっぱ好きかな。
ああ、ヤムちゃん先生のね。
そうそうそうそう、うん、あの人マジすげえよ。
まあ、けど、とにかくその、鳥山先生の意思を継ぐ者たちが、やっぱりまだいますし、こうやって今のちっちゃい子たちでも、うん、その、本当ドラえもんのようにね、
そうですね、
愛していくかもしれないので、うん、まあ、で、海外にもね、ちょっとなんとかこれサウジアラビア行きましょうよ。
あ、
う
ん、
天下一武道、リアル天下一武道会やばいっすよね。
あのサングラスかけて、あのスーツ着て、
まあまあまあまあまあまあ
やらなかんね。
まあその現地のスタッフが多分やってくれるんでしょうね。
うわ、ちょっと結構テンション上がるねそれ。もう絶対亀仙流の道着着ていくよね、もう当然。
だからまあナムさん的な人も出てくるね。
そのままやんけ、ミスターポポみたいな人とかね。
そうそうそう、サウジアラビア似合うわっぽい人が、うん、
あ、いや、カムセン流の道着着て生きてえな。僕が給ご飯やってる、ね、
はいはい、
名古屋ファイトフェスト、ストライキングチャレンジっていうキックボクシングの大会があるんですけど、
個人的に開いてる天下一武道会
が、あ、違う違う違う、うち 僕が給ご飯で、給ご飯で入ってるんですけど、
給ご飯、
そう、
給ご飯、え、それ孫ご飯みたいなことですか？
違う違う、救護係、
あ、救護係、
接骨院やってるからさ、
ああ、うん、そういうことですか、
そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
ボケてくんな、結構。
それはボケてはくる。
そしたら、あの。
だからまあ、言ったら、その大会においての先祖みたいな役割ですね。
そうですね。
はいはい、はい、
あ、まあ、あの、あれですよ、あの、デンデみたいな感じですよ。
なんだ
ピッて直せないけど。
うん。デンデとして、
そう。
はい。大きいデンデとして、ちょっとその、うん、キックボクシングの。
そう。
はい。
で、大会に。
大会に。
結構、 に最近はま見ないんだけど、うん、まあ、出てる女子選手がいて、
おー、はい、
あの亀仙流の道着のラッシュガードを毎回着てて、
あ、へー、
好きなんだろうなと思って。
ああ、そうなんだ。ラッシュガードっていうのは何ですか？
まあ、ちょっとピタッとした T シャツみたいなやつ。
ああ、だからそれで試合してるって
こと。そうそうそう。
あ、
だけど毎回KO負けしてた。
いや、それはだって、あれでしょ、うん、ルールで、カメハメハはなしでしょ、
カメハメはなし
でしょ、うん、だから、それは。
武具術もなし。
武具術もなしでしょ、それは制限されてんだもん。
ダメ、
カメ川柳で。
あとは、重い道着、着てるから、多分ラッシュガード多分50、50キロぐらいあるからさ。
それは、
ちょっと無理だよ、ね。
それはしょうがないわけよ、
マ、うん、リストバンド10キロぐらいあるかもしれない。
あ、そう
グローブか。
まあ、もしくは、ま、相手が、ひょっとしたらフリーザとかかもしれないしね。
あ、そうですね。うん、
その、携帯はまだ。
第一携帯。
第一携帯のフリーザかもしれないんで、あ、そうですか。だから、やっぱりいろんなところにね、ドラゴンボール、だから僕のコンビニなんかのバイト先の、はいはい、まあ、今、あそこの、何人ね、ネパール人の子が多いんですけれど、もうそのネパール人の子も、
ドラゴンボール大好き
ですよ。ドラゴンボール大好きで、
いいね。
まあ一緒に本当に悲しみましたね。これがどうするっつって。
どうする
っつって。バイト辞めるっつって。まあ、だから、いろん、まあショックでしたけど、まあ本当杉が言ったように、作品はね、
そう
残り続けますし、
なんでやっぱドラゴンボールが有名なんですけど、やっぱ、ね、ドクタースランプも面白いし、
ね、
あの短編集も面白いんで、
面白いですね、
これを機会に、ね、皆さんぜひ。
あと、なんといっても、はいはい、そうだ、思い出した。
何
ドラゴンクエストですよね。
ああ、そうですね。
僕、今思い出した、だからさっき、教習サイヤ人の話したじゃないですか。
はいはいはい、
で、結局、その、3、4年遅れたっていうのは、多分ね、その、スーファミのチャンスを、けど結局姉が買ったのかな。
お姉ちゃんもゲームやったんですね。
そう。そのスーファミを、が我が家に来るきっかけは、
ドラクエ5
でした。思い出した。多分姉が買ったんだと思う。姉がやりたくて、だから僕は偶然にも、
やれたわけね。
スーファミが数年遅れになったけれど、その我が家にスーファミを送ってくれたのは、また鳥山先生でした。
なるほど。
はい。スーファミのチャンスを失ったのも鳥山先生だし、また再び来たのも、そうだ、ドラクエ5のね。
いやワクワクしたね、ドラクエ5もね。
モンスターが、モンスターが仲間になる。あれ
スライムは立ち上がりこちらを見ている仲間になりそうだ、うん、仲間にしますか、はい、いいえだよ、
すごかったですあの時の衝撃ね、うん、だからまあキャラクターも全部デザインしてたので、
そうですね、あれもすごいですよね、
いやすごいですね、うん、だから今後のねドラゴンクエストがどうなんのかなとかもちょっと興味はありますけれどね、
トヨタロウがやるんじゃないですか、うん、頑張ってやって頑張ってよ、
トヨタロウにはちょっと偉そうだねなんか
そうそうそう
やっぱりもう鳥山先生は先輩戦だけど、
神だけど
、うん、トヨタロウも
後から来たやつだから、ね、
多分世代一緒だけどね、多分、うん、
まあでも鳥山イズムを継承してる点ではリスペクトですね、
うん、そうそう、だ同志みたいなもんですよね、
そうそう、結構ね鳥山先生からも褒められたってなんか
そうそうそう
エピソードもあるっていう、
だからあんまりあのアシスタントを取らないでも有名だったらしいの で、
ね、
だから数少ない、まあ、そのアシスタントの一人だったんだと思う、
鳥山チル
の、いやそうだと思いますよ、うん、だからまあそこはね、まあそのトヨタロウはトヨタロウなので、トヨタロウはどこまで、鳥山明にはなれないので、僕はトヨタロウらしさをちゃんと出していってもらいたいなと思ってますけどね。あ、そうだ、ドラゴンクエストもありましたよね。そうだ、そうだ。
あと、クロノトリガーとかね。
ああ、まあ、ゲームで言うとね。
そうですね。
あ、 ありましたね。
デザイン、キャラデザーしてましたね。
まあ、だから、いろんなところで、鳥山先生は、うん、まあ、それこそ名古屋で行ったらね、
はいはい、
僕も最初知らなかったですけれど、あの、東山動物園の、
はい、
あの、コアラのキャラクターは、鳥山先生のデザインですし。
そうなんですか、
あ、そうそうそうそうそうそう。
ドラゴン、あ、ドクタースランプに、
はい、
ニコちゃん大王っていうキャラクターが出てるんですよね、宇宙人なんですけど、
はいはい、あの頭がお尻なんですね、
そうそうそう、で、はい、あの鼻が、あの触手が鼻なんで、
そうそうそう、
うんこすると臭いっていう、
はいはいはい、 あ、もうケツと鼻が近いからね。そうそうそう。ああ、なるほど。
しょうもない話。
しょうもない。
だけど、彼らが話すのは、なぜか、名古屋弁。
名古屋弁ですね。
地元愛があるんですよね、結構ね。
まあ、そうですね。だから、まあ、それも誇りですよね。う
ん、地球のことを血玉って呼んでましたからね、やつらは。
出ましたね。そう、うん、ダギャーっつってね。は
い。で、廃品回収をして、うん、アラちゃんに宇宙船壊されちゃったもんで、廃品回収をして、ほぼホームレスみたいな感じで、ね、ペンギン村に着くっていうね。
だから、アラレちゃんも今考えると、うん、もう全体的にコンプライアンスギリギリですよね。まあ。
アニメで、
うんこが喋ってましたし、ね。
そうそう。で、うん、アニメで OK にするために、はいはい、うんこの色が紫なんですよね。茶色だとリアルだから。あれ結構アニメでうんこ問題っていろいろあって、だからお坊ちゃまくんだと、めっちゃ光ってるんですよ。眩しいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
黄金を多分、モチーフにしてるのかわかんないけど。
いや、だからね。
色つけちゃうとリアルになるから。
だから僕はうんこをあんだけ、なんか、笑わせるというか、可愛く描いたのは鳥山先生しかいないと思います。やっぱり僕、本当に、
ソフトクリームタイプのうんこをしっかり考えたのは鳥山先生なんじゃないですか、ね。
だから、もともと巻きうんこっていうのはあったらしいですけれど、まあ、
そうですね。
はい、けど、やっぱり、一番巻きうんこを有名にしたのは、鳥山先生ですし、やっぱりここで、その、人と比べるのは良くないですけれど、やっぱりそのゆで卵先生の、はい、ゆで先生のうんこ最後まで笑えなかったんで。
なんでこんな。うんこマシンガンでごわすって言ってて。
なんでこの人のうんこネタ、なんでこんなに。
むしろ不快になるんです
よ。不快なんだろうって思ってましたけれど、やっぱり鳥山先生のうんこは可愛かったですからね。そうそう、思い出した。だから。
ドクタースランプ見たくなってきたな、読みたくなってきた。
あとは、やっぱりその、漫画館での、そのコラボ的なのもね、はいはい、ありましたから。
ワンピースとコラボしたり？
いや、じゃなくて、鳥山先生作品ないです。だから僕がやっぱりリアルタイムで覚えてるのは、悟空がレッドリボン軍の戦いの途中に、こう相手を逃亡する相手を追いかけてる。
ブルー将軍な？
そう、ブルー将軍を。
あ、クロスオーバーってことね、作品内の。
そうそう。
そしたら、たどり着いたのは？
なんとペンギン村だったって。あの時は、
ワクワクしたよね。
ワクワクしましたね。そう。ほんで、やっぱりその読者として嬉しかったのは、ちゃんと、アラレちゃんが最強だったっていうね。
そうですね。
あそこで、なんかもう、ちょっと、手こずっても嫌だったじゃないですか。
ブルー将軍な。ブルー将軍だって強かったっすもんね。
強かった
です。クリリンボコられとったもんね。
はいはい。だから、その、地球人最強のクリリンをボコってた敵も、もうアラレちゃんからしたらね。
うん、アフリカぐらいまで飛ばしましたよね。
せんべいさんが激しめにプロレスごっこしてあげなさいっつって。
おめえついなって言って僕が言って、
あのコラボはね、すごい嬉しかった。
なんかもうちょっとアニメ版で、ベジータとかとも戦うのがあるらしいですよ。
ああ、なんか、はい、なんか、あ、アニメ版か。うん、あ、見たことは、はい、映像は見たことありますけれど、はい、あとはその
ベジータもボコボコしたとったね。
あと杉が好きな猫魔人の中でも、そのベジータがその
猫魔人
と戦ったりとか、なんかそういう、だからそういう意味ではなんかベジータが、あ、なんかこいつギャグ漫画設定のなんかキャラクターだみたいな、そのやりとりあったじゃないですか。
だからギャグは嫌いなんだ。
そうだからまあ世界線は違うんですけれど、やっぱり最初はね、ドクタースランプはギャグ漫画としてね、
そう
デビューしましたので。
いや、最後までギャグ漫画です
ね。はい、そうですね。まあけどその後にも、まあその、アクション漫画で、
はいはいはい、
格闘漫画。
バトル漫画ね。
バトル漫画っていう、まあジャンルをね、まあ本当作ったような感じもありますし。
そうですね、そうそうそう、ジャンルを確立しましたよね。
だからその後、あれもありましたよね、宇宙刑事の、
ジャコ、
うん、
あれもブルマが、
ブルマが出てくるんですよね。
そう、ブルマのお姉ちゃんか妹、
ブルマのお姉ちゃんが出てくるんで、まあブルマが
赤ちゃん
みたいなところで出てくるシーンもあったり、そういうなんかその、まあもちろんヒット作はね、たくさんあるからこそできる、まあそのファンサービスみたいなことなんですけれど、
あれ徳ちゃんってドラゴンボールのキャラで誰が好きなの？
ああ、まあそうですね、そういう話も基本的にしたいですよね。 だから僕これも結構意見分かれますけれど、はいはいはい、僕はそのヘリクツ的に偏屈的に言ってるんじゃなくて、はいはい、ドラゴンボールの初期好きなんですよ。
あ、僕も好き、
うん、
だって摩訶不思議アドベンチャーだもんね。
そうそう、
やっぱり、
うん、だからその僕もなんかやっぱりちゃんともう頭がはっきりしてきてる頃だったと思うんですよね。
あ、その成長過程でね。
そうそうそう。
だ
いや、なんかもう僕ほぼ、いや、ほぼ昔のことを覚えてないんですけれど、けど、ドラゴンボールの単行本が、3巻が、新発売で、
はいはいはい、クリリンが出てくるところだね。
そう、もうね、3巻が天下一武道館もう始まってたと思います。
3巻は違う。亀仙人の修行が始まるんだよ。で、後半、展開の武道会始まる。
ああ、そうそうそうそうそう、そう、うん。で、だからその1、2巻を単行本で買った覚えがすごくあって、はいはいはい、けどもう3巻も出てたと思うんだけれど、はいはいはい、だからその初期の時、はいはい、だからその時はまだ、その、めちゃくちゃその、なんていうの、今みたいな状態になったのはやっぱりどうやらなんか天下一武道会以降らしいので、
今みたいな状態ってバトル漫画ってこと、
なんていうのかな、こう本当にだドラゴンボールもちょっと危なかった時期あるんですって。最初
連載が
結構ケツの方まで来ちゃってた時期があったらしくて、でまあテコ入れの意味で天下一武道会を、だからあの
超人オリンピック的なことはやっぱみんな考えてるん
ですね。そうそうそう、だからあのドラゴンボール探す冒険系の話はまあうーん、あくまでもその当時のエピソードとしてですけれど、はいはい、ちょっとあの流れだとまずいっていうことだったらしいんですけど、
めっちゃ面白かったのね。
いや、僕はもう あの感じがすごく好きだったんですけれど、だからそういう意味で言うと、
だってさ、俺の調べた情報によるとさ、
はい、
ジャンプの、うん、ジャンプってアンケート主張してるじゃないですか、
はいはいはい、
1000人のアンケートで1000票のね、うん、
はいはい、
815票ドラゴンボールを獲得したドラゴンボールが815秒獲得して、これはジャンプの歴史上、塗り替えられてない記録らしい
です。今でも。
だって、この当時
だとワンピースでも、
ジャンプ黄金時代で、
そうですよ。
同時期に連載されていた、スラムダンクとか幽遊白書。
ね。
これで、この2作品で30票ぐらいしか取れてなかった
です。はぁ、いや、だからもう強敵の中ですからね。
そうそうっす。
一強みたいな、うん、なんか今、あんま言いたくないですけれど、なんか各雑誌、なんか一強で持ってるみたいな感覚とかってあるじゃないですか。いや、もちろん好きな作品はいっぱいあるんでしょうけれど、大黒柱みたいな、
まあまあまあね、まあね、
なんかあるじゃないですか。けどその当時のジャンプって、全部が、大黒柱が何人も。
全部読んでたもん。
ねえ、そうそう。
今俺、ワンピースと呪術廻戦しか読んでないけど。
この家お父さんしかいないな、みたいな、なんか、そういう雑誌でしたから。だからそういう中で、ああ、そういう伝説があるんですね。
そうそうそう。
いや、だってむちゃくちゃ楽しみにしてましたもん。
本当に。
もうドラゴンボールを見るのを。そうそう、
はい、
あと、燃えるお兄さん見るのを。
お茶、お茶、玄米茶。
ああ、だから、そういうことですね。なあ。
そういうことですね。
いや、だから。ちょっとこれ、暖房、
あ、
暖房、
いや、
なんか、ね、眠たくなっちゃって、あったかさすぎて。
大丈夫
ですか、ね、ああ、だからそういう意味で、あ、そうそう、
お前寒いんだよ。
ああ、ごめんなさい。だからそういう意味では、ドラゴンボールだと僕は初期のキャラクター結構好きですね。
例えば？
いや、だから、ウサギとか。
トニーエンジン化か。
と人参化とか、
うん、月に行ってその月を亀仙人が壊しちゃったから、はい、死んじゃった
じゃん。ああ、そういう説があるんだ。
死んだんじゃないのっていう話が
ある。あ、なるほど、うん、あの時はまだギャグ漫画通用してたんでね。
そうですね。
どうなったか分かんないですけれど、まあ、ピラフとかね。
この間さ、そのインスタでさ、鳥山先生が亡くなったもんね。僕結構ドラゴンボールとか鳥山先生のネタをストーリーで上げてて、
うんうんうん、
結構アンケートしたんですよ。みんなドラゴンボールのキャラで誰が好きでした、
はい、
みたいな、
はいはい、
うん、結構ね人気だったのがバーダックなんですよ。
え？
バーダック知ってますか？
バーダック、
うん、
バーダック、
バーダック知らないの？
いや、わかるけど、うん、誰だっけバーダックって。
バーダック知らないんじゃん。
いやいや、名前はわかんだけど、なん急に思い出せない。バーダック、お父さん？
正解。
ああ
、たった一人の最終決戦で。
それはけどなんかな、ちょっとピンとこないです、ね。
まあだけど、 あの、やっぱリアタイで見てない世代って、やっぱアニメで見てるから。
ああ、そうか、そうか、そうか。
俺らみたいにリアタイでジャンプ読んでた人ではやっぱジャンプ至上主義だけど。
う
ん、
そう。
原作。でも、アニメから入ってる人たちはやっぱアニメがドラゴンボールのその主軸になってるから、そうするとやっぱりバードかっこいいんですよ。
なるほどね。
だってフリーザに一人で戦い挑んで。
まあまあまあまあ。
で、あれね、ちょっと裏話があって、とっちゃん知らないと思うんだけど、はい、あの、最後ね。
ジャンプ至上主義なんでね。
そう、あの、はい、デスボール食らって、
はいはい、
こう、バーンってエネルギーになって、バーンってなっちゃうんですけど、
ね、うん、
実はあの、フリーザーの放ったデスボールで、時空が歪んで、はい、タイムスリップしたんですよ、バーダックは。
お
過去に。
転生したんですね。
そうそうそう。はい、転生じゃないんだけど、タイムスリップ
した、ね。タイムスリップしたんだ。
で、ある惑星にたどり着いて、その惑星の人たちに助けられるんですよ。
ほう。
で、なんか、そこで、すげえ、まあ、そいつらに解放されて、
うん、
まあ、ちょっと、光線的なサイヤ人もちょっと恩義に感じてやったんですけど、そこに宇宙海賊が攻めてくるんですよ。チルドってやつだったな、確か。
そういう話があるんだ。
そう、それが実はフリーザの先祖なんですよ。
なるほどね。
そう、はい、で、はいはい、そいつフリーザの先祖だからめちゃくちゃ強いんですよ。
強いですね。
だからバーダックでも勝てなくてボコボコされるんですけど、
それは実際にそういうストーリーがある
んだ。アニメオリジナル
あるんだ。
そうそうそう。で、そしたらそこでその宇宙人、助けてくれた宇宙人たちを切りつけられて、
はい、
バーダックは怒りでスーパーサイヤ人になるんですよ。
あ、
で、
なるほど、
スーパーサイヤ人になったバーダックがそのチルドをボコボコにして、
うん、
命からがら逃げてくるんですけど、
うん、
だからチルドのそのだからフリーザの一族ですよね。
なるほど、
伝説のスーパーサイヤ人に気をつけろっていう。
っていうのはバーダックのことなんだ。
どうだったっていう。
は
ー、そう。
そういう話がある、
ね。後付け設定がある。
後付け設定がね。まあ、鳥山先生といえば後付けですからね。
いやいや、まあまあ、そんなこと言うなよ。
ああ、なるほど。そういうのがあるんですね。そうそう、
まあ、あの、YouTube とかにあるからよかったら見てみて。面白いよ。
だから、なんか、やっぱり僕も、
だって、トキちゃんさ、言ってたじゃん、この間、キャプテン翼会で。
はい。
ハチマキ、かっこいいよなって。
ああ、
バーダックって、バンダナ巻いてるんですよ。
ハチマキですね。あれ、バンダナじゃないですね。
あ、違うの？
ハチマキですね。
バンダナ、違う。
バンダナとハチマキは全然違う。全然違います。
あの、フラノ中は
あれはハチマキです、
ね。バーダックは
あれもハチマキです。
ハチマキじゃん、バーダック。
あ、バーダックはハチマキですよ。
あ、いいじゃん。
あ、大丈夫です。いや、バンダナって言ったんで。
うん。いや、バンダナだよ。
じゃあ、ハチマキです。
一緒じゃん。
ああ、だから、そう、巻いてましたね、そういえばね。
そうそうそう。
ああ、だから、かっこよかったんですよ。
そうなんですよ。
アンカーだったんじゃないですか、多分。アンカーしか負けない、ね。
サイヤ人の中でのアンカーだった
んでしょうね。アンカーだったんでしょうね。うん、ああ、そうか。だから、僕もちょっと、まあ、今回、その、先生がね、亡くなってしまったので、その、ジャンプ至上主義みたいなことを、言うのは、やめようって思いました。
はい、
やっぱり、なんか、その、俺は聞いてねえぞ、みたいなね。さっきのあの、教主サイジの中でも、はいはい、ピッコロの魔族のなんか、やつ出てきたりとか
して。え、魔族の敵
で。
あ、タンバリンとかな。の、タンバリンとかさ。
いやいや、じゃなくて、その映画版、なんかその、映画版じゃなくて、その、テレ、アニメの方で、
あれだ、
出てくるピッコロのちっちゃいみたいなやつ。
ガーリックジュニア
だ。ああ、そうそうそうそう。
あったね。
だそういうのは、僕はもう基本的に、認めない人間だと、ガーリックジュニアとか。
ターレスも？
え？
ターレスも？
いや、だからもう知らんもん。
知っとるって。
いや、知ってるけど、うん、何？ターレスって何？
ターレスは、悟空と一緒の顔をした、下級サイヤ人だったんだけど、
うん、
めっちゃ強いやつがいるんですよ。
知らんもん。
多分見てるよ。
それは何？
劇場版。
あ、劇場版か。うんうん、だから一応、
メタルクーラーとか知っとるでしょ？
いや、だから、ね、知ってるよ。だから一応、なんていうのかな、まあ、その、鳥山先生が言うんだったらっていうので、見てましたけど、やっぱり僕はその、基本的には連載の中でのことしか知らないので、まあ、認めてはなかったんですけれど、やっぱりこうやって今どんどんね、まあ、要するに、豊太郎ですよ。
豊太郎氏。
やっぱりその、豊太郎否定はしたくないなと思って、やっぱり同志ですから、
そうですね、
まあ、むしろ豊太郎の背中を、
押してあげたい。
スーパーを、どんどん押していきたいなって、今はそう思うようになりました。うん、だからどんどん世界観が広がっていくっていうのはね、いいことなんじゃないかなと思います。だからやっぱりこれからも、その鳥山先生のその意思というか、やっぱりその
次は誰が好きなのって聞いてくんないの？
え？ あ、すいません、と人参化で終わってましたね。
そう、
あ、杉はドラゴンボールの中だとどの
無印だと、
あ、無印だと
悟空が好き。
おー、悟空が。
Z 以降だと、はい、ベジータが好き。
あ、ベジータ好きなんですね。
ベジータ好きっすね。
あ、そうですか。
いいキャラしてるよあいつ。
なるほどね。僕はやっぱりそのベジータのそのなんていうのかな、やっぱりそのブルマを取られたみたいな意識があるんで。
ブルマは徳ちゃんの嫁だったかな。
だからちょっとそこ、ヤムチャ
だよね。うん、
だからちょっとヤムチャ、ヤムチャ的な
ところがあるから。
情になってるから、だから僕は Z 以降だったらヤムチャかもしれないですね。やっぱりその、なんだろう、そのベジータの、うん、悪い時期をやっぱりリアルタイムで知ってるんで、
ね、ひどいよね。
ひどかったんだあいつ。
だから天津飯の気持ちもわかるよね。
天津飯。
だからヤムちゃんに言ったじゃん、あのこの間のさ、
はいはいはい、
あの話が天津とヤムちゃんだったけど、
そう
お前らの気がするやん。ベジータと一緒に暮らしてる。お前らの気が
するやん。唯一の常識人。いや本当ですよ。ね、ヤムちゃんなんて。だって、ベジータの手下に殺されてるんです
よ、ね。栽培マンに爆死させられてますからね。
その人と同居してるんですから、急に天津飯がまといたこと言ってね、まといたこと言って。
うん、チャオズと天津飯がナッパに殺されてますからね。
いや、そうそう。そんな奴らとお前、同居してるって、お前ら、どうかしてるぜって、そらす、そらす、どうかしてる
ぜ。
その通りだよね。
そうそうそう。
でもブルマなんか結婚しちゃってんだ
から、寝取られちゃったからね、うん、
だからそこのなんて言うんでしょう、なんか鳥山先生といえばその恋愛表現が苦手というのは有名ですけれど、もう全部端折ってますもんね、そのラブコメ要素。
そうですね。
だからもうむちゃくちゃですもんね。
父と悟空なんか、じゃあ結婚するか、
う
ん、
いやそうそうそう。いやけどあれもすごい覚えてます。
あ、天下一武道会でね、
匿
名希望選手ですって
言って、そう、あの時の父好きでした。
あ、可愛かったっすよね。
可愛かった、
うん、キッとか言ってね。
そう、
ね、何いつも何いつも怒ってるんだっつって。
そうそう、あ、すごい、結構あの時の父好きだったかもしれない、うん、あの後ね、ちょっとこう
忘れちまっただかっつって。
スパルタママみたいになっちゃいましたけど、ね。
いや、でもあれも、徳ちゃん、ちょっと言っていい？あれ語りたいんだ、そこ。
ああ、そうなんですか。
だご、あの、ご飯が大好きで、はい、そうそうそう、なっちゃったじゃないですか。
まあ、やっぱり。
だけど、あれって、思うに、はい、うん、働かない悟空を見てるからだと思うんですよ。
いや、そう、そうですよ。
でしょ？だから、
はい、
バトルジャンキーで、家にお金も入れずに。
いや、けどそれは、
大飯ぐらいで。
それはもう鳥山先生とか関係ない話になってきちゃいますけれど、うん、やっぱりなんて言うんだろうな。もうそんなの、わかるじゃん。悟空が。働かないなんて。
いや、ちゃんと働いてくれると思ったんじゃない？ちょっとリアルな話になっちゃう。
いや、けど、やっぱり、その、地球守ってるし、
ああ。
やっぱそこは僕はもうちょっと理解してあげてほしかったよ、ね。
でもさ、本気出せば、例えば、天下一武道会で毎回優勝して、
僕はその、
1000万ジェニーをこう、毎回稼げるわけじゃないですか。
いや、もちろんね、その父の地球より子供が大切っていう気持ちはわかるけれど、けどやっぱりそれを言葉にしちゃうと、
それ言って、またまた冗談ばっかって言って、悟空がちょんとこづいて、家を貫通して、大怪我しちゃった
の。ありましたね。
DV だよ、
DV。DV もしてましたけれど。
うん、最低だよ、悟空。
やっぱその、母としての気持ちもわかるけれど、やっぱりその、地球も大事でしょっていう、やっぱりその、地球より息子が大事は、ちょっと言い過ぎかなっていう、ちょっと視野の狭さも、やっぱり。まあ、こんなこと言うとまたね、ちょっと。
ご飯ちゃんの将来に決まってるだって言って。
そうそう。けどやっぱり、その、そこは論理的に考えて、地球あってのご飯ちゃんの未来だから、ってなった時に、まあ、送り出したんだけどね。今回が最後だぞ、つって。そ
う
そうそ
う。ちゃんと帰ってきたら、もう、憲法はやらせねえって言って。
だから、そんなに心配だったら、やっぱりその、父ももうちょっと、勉強して、その、国営にするとかね。
国営？
悟空の仕事。
国防ってこと？
もう国防みたいなもんですから。いや、だから地球守ってんだから。旦那の、
でも誰も
一番の功績、地球守ってんだから。
何回もね、何回もね。
けど、地球の、守ってんのも旦那だし、地球の危機を作ってんのも旦那ですけどね。
敵を招いちゃってるからね。
そうそうそう。ベジータとどめ刺さずに ね帰らせ、
そう、
すぐ先祖あげるから
ね
敵に
食ってみろっつって。
もう倒した相手にすぐ先頭上げるからさ、
戦闘力上がっちゃうよ。
まあまあまあまあ、そうですね。だからいろいろな、ドラゴンボールも探したしな。
探したんだ。
探しましたよ。
もうだいぶ来てるね。いいね。チルドレンだね、鳥山。
もちろんカメハメハも試しましたし、なんなら今でもまだ。
自分はやっぱりあの重たいパワーアンクルとか、
あれはね、そう、
リストバンドをつけて走ったりして、
はいはいはいはい、外した時に
感知が速くなってるみたいな錯覚はしてました。
なるほど。
あれ感知がするだけで全然速くなんねえんだよ。
いやだからああいうのは本当発明ですよね。
そうですね。うん。
だから僕はそれが。
全部トレーニング重いだもん、だって。
リアタイで見れたことの感謝はありますね。やっぱあの時の、だから僕はよくこの番組でも言いますけど、その、かっちゃん、タッチでかっちゃんが死んだ衝撃をリアタイで見れてた人への羨ましさがあるんですけれど、それが知らない代わりに、あの重りを外した時のリアタイのワクワク感は覚えてるって感じられたっていうのがまあ救いかもしれないですね。
救いなんだ。
まあまあまあ、なるほど。まあだって今のね、はい、今の子はまあ変な話、あのスーパーサイヤ人になるって知っててね。
ああ、そうですよね。
ドラゴンボール見てるので。
あれでしょ、俺自分もスーパーとかあんま追いかけてないけど、スーパーサイヤ人ブルーだとか、ボットだとか、
なってますけど、
なんか色々なってんだよね、うん。
やっぱり僕らは、スーパーサイヤ人になるなんて1ミリも思ってなくて、金髪になった時に、っていう。
かっこよかったね、あれなんか。なんじゃこりゃって感じですよね。
いや、もうかっちゃんが死んだぐらいの衝撃が多分あった
んですよ。クリリンかかっちゃんかと。
そう。で、かっちゃんのことがですよね、もうあれは。
クリリンじゃないの？
クリリンじゃないです。もうだから、僕の中ではかっちゃんのことかっつって、ミナミがもう金髪になったぐらいの、
スーパーミナミちゃん。
スーパーミナミちゃんぐらいの、
甲子園行けちゃうよ、ミナミちゃんが。何言ってんだよ。
はい、ということで、はい、まあ、ちょっと最後、足立みつるの話になってしまいましたが。
いや、でも感謝しかないですね、本当、鳥山先生、ありがとうございます。
うわー、足立みつるには長生きしてほしいな。
最後、足立みつるで塗り替えんなよ。鳥山先生の話してんだよ。
すいません。
いやいや、大丈夫です。
ということで、まあ、今回はね、
はい、
まあ、鳥山明先生の、やっぱりここはね、振り返っときたいということで、はい、急遽鳥
山初ですね、その作者先生で、
そうですね、作者で、
うん、あの働かせていただいたの初めてなんですけど、はい、すいません、チュキチュキ大好きつよつよ総理会を楽しみにした方申し訳ございません、
はいはい、はい、じゃあ次回、はい、
チュキチュキ、じゃあ
いよいよチュキチュキ
ではない、
いやもうやれ、もうお蔵入りだよね、もう
お蔵入りにさせたのは徳ちゃんだよね。
いやそうだけど、う
ん、あのちょっとね、あの僕たちに思い入れがある作品が最近、
やっぱりちゃんと最終話にね、うん、
最終話を迎えまして、ある作品が、
ああなるほど、
僕と徳ちゃん大好きなんですよ、その作品が、はいは
い、なるほど、
はい、その作品をちょっと来週ちょっ と急遽語りきたいと思うので、
ちゃんね、鉄は熱いうちに打てということで、そうそうそう、はい、はい、じゃあ次回、紹介する作品お願いします。
地の作者の魚豊先生、
一回この番組でも取り扱っている地、
はい、地ですね、はいはい、あの地のことを知りたい方はぜひ地回を、はい、あの聞いてください、
はい、
地は魚豊先生作品で、はい、ようこそファクトへ
あということで、まあ、これはちょっとこうオカルトにハマってしまった青年、
あれですね、陰謀論ですね、
陰謀論にハマってしまった青年の物語ということで、はい、これは非常に、まあ、2冊、全
3冊
になるのかな、
今とりあえず2巻が出て
で、はい、もう完結してるので、
あれこれで2巻が出たんですけど、
はい、
あの主人公のその後の経緯をもう知ってるわけじゃないですか、その。
ああ、最終回見てるから。
漫画版でね、読んでるから、はい、それを知ってて読むのもなかなか辛いもんがありますね、
ああそうですか、
はい、
ちょっとじゃあ次回はようこそファクトへということで、まあちょっと僕ももうその紹介するのが今から辛い自分のことのように、
本当、
はいはい、なるほどね、だからその悟空に憧れた自分っていう部分で言うと、
先生に憧れた自分、先生にな
りたかった自分、ファクトの方がむしろリアルっていうか、そのカメハメハはどっかで諦めつくんだけれど、下手したらファクトは 今でも
引きずってる、
引きずってるぐらいの作品かもしれない。ぜひこちらの、じゃあチキチキ大好きソードはまたその後、
気が向いたら、気が向いたら、
気が向いたらついに、ついに気が、まあ、一回もう全部話してるからね。
話しちゃってるからね。はい、うん、
ということで、次回また、ようこそファクトの回でお会いしましょう。はい、それではまた次回、さよなら。あ、また漫画貸してね、杉。
私は一向に買おう。
部屋あったかいんでね。
ちょっとボードしちゃった。
はい、それではまた次回、さよなら。
さよなら。果たして悟空は。